皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、4月8日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、感染流行は一度で終わるとは限らないというお話です。今日はですね、ライブカメラも鳥の映像ですね。これ軽井沢なんだそうです。小鳥がですね、餌と水をついばめにやってきておりますけども、世の中の方ですね、なかなか慌ただしくなってきております。緊急事態宣言ということでありますが、まあ世界のこの常識から言うとですね、緊急事態宣言というよりも外出自粛令ですよね。世界の方はもっと厳しく外出を禁止しておりますので、まあ外出自粛令で、ただやっぱりこのビジネスに対する影響はすごく大きいんじゃないでしょうか。ですからこの政府のいろんなですね、対策もですね、まあなんか中途半端なのが多いですよね。こんなの使えないって結構あって、ですからまあ今後いろんな形でですね、追加が出てくると思います。アメリカなんか次は4回目の対策を出せ言ってますよね。まあ一度で終わるっていうことは当然ないと思うんですが、しかしですね、ちょっとやっぱり我々ここで現実をよく見なきゃいけないと思うんですね。この今回の COVID-19 の感染はですね、感染の流行はですね、一度で終わるとは限らないんですね。1918年の大正時代のスペイン風邪の場合はですね、感染の流行のピーク3回あるんですね。特に最初の1回2回は猛烈な感染なんですね。1年目の秋から一気に感染者が増えましてですね、で死亡者はものすごく増えたと。で春になると一旦収まるんですね。春には一旦感染は収まるんですが、またその年の10月からですね、一気に感染者が増えるんですね。でまた翌年の春に収まると。で3回目はですね、まあそれほどその感染者多くなかった、それぞれ10分の1、10分の1ぐらいずつの感染だと思うんですが、まあそれでもですね、この3回目の死亡率は決して低くなくて、特に2回目の死亡率が高かったんですね。ですからこの、まあ当時は今と違ってですね、もっと経済も個人経済っていうよりも、まあ国家統制っていうか、その前ですね、やっぱこう財閥に頼る経済の時代でありますから、まあ庶民はいつの時代もこう厳しい生活を強いられていたわけでありますが、特にこれヨーロッパ、アメリカでですね、第一次世界大戦の時でありましたから、その兵隊を通じてものすごく感染したんですね。ちなみにこのスペイン風邪はですね、どこから始まったかというと、一応ですね、アメリカの、カンザス州でしたっけ、アメリカ国内から広まったと言われているんですが、その元は中国の山西省ではないかなとも言われております。まあ、いずれにいたしましても猛烈な感染でありまして、特にものすごく感染者の多い状況が少なくとも2年は続いたんですね。ですからこれも、まあ、コロナウイルスでありますから、夏ですね、一旦その収束のような状況が見えることはあるかもしれませんですね。しかしその10月以降また秋が来た時にどうなるかが本当の勝負で、ですからそこでもう一回感染が流行するということはあり得るんですね。ですから今の段階で、まあ、中国もそうですけども、これで終わったと判断するのは時期尚早じゃないかと思います。それはそういうふうにならないことも十分あり得るんだというふうにまず思ってなきゃいけないと思うんですね。ですからやはりここで注意しなきゃいけないことは、まあこれだけのその、もうすでにこれだけの感染が広がっていて、人々の価値観もだいぶ変わってくるし、これからその、経済ですね。これも完全にその世界のバブル経済吹き飛ばしましたから、バブル依存のものは全部これで吹き飛ぶわけで、経済の現状回復はできないということをもう今の段階ではっきり言っていいと思うんですね。で、これ、まあ中央銀行なんか一生懸命金出してますけども、いや基本的に相場に金入れてるだけで、個人の仕事は今どんどん減ってますからね。でこの後だからやっぱりそうすると政治もですね、行き詰まってくると思うんですよね。 いくら救援とか言ったってですね、経営者が経営をする気なくなったら、投資家が投資をする気をなくなったら、何も始まらないですよね。まあ、言ってみればこう人工呼吸みたいな形でどんどん金を入れてもですね、もう投資はしないよと、もう経営はしないよっていう話が広がってきたら、それは何の意味もないですよね。単にバブルになっていくだけで、ですからこの先我々がその目にする世の中っていうのはですね、おそらく経営者もそれから投資家もいなくなっていくんじゃないかと思うんですね。まあ、強行ってそういうもんですよね。その今までのやり方でやってたものが全部破綻しますから、今までの成功の方程式が通用しなくなるわけですね。で、バブルっていうのはそういう新しいものに対する感性もすごく鈍ってるし、で、なんかスキームを作ってそれを回せば金が儲かるというすごく安易なやり方になってますから、こういう風になってくるとその立て直しっていうのはちょっと不可能じゃないかと思うんですね。まあ、そうなってきたときに、やはりその一旦はその倒産と失業が大量に出ると、そこから次を考えるということになりますから、やっぱ国民国家はね、なかなか持たないですよね。そうなってきちゃったら国民国家の運営ということはもう極めて難しくなりますんで、で、それはやっぱり政治が、まあ、革命みたいな形になるわけですね。で、次の時代に移行するということでありますから、それはやっぱりその、元には決して戻らないということですね。で、例えば今のこのような状況でですね、まあなんか少し無理して仕事を継続してなんか注文取ろうとかいうふうに言ってもですね、どんどん厳しくなってくるものが増えてくると思うんですね。変わらぬものも当然あるでしょうけども、まあこれを機会にもうしばらくはなくなるっていうものも結構あると思うんですよね。まあ大正のそのスペイン風邪ってやつはですね、まあ当時は今みたいな情報化社会でもありませんから、外、経済、金融に及ぼす影響っていうのは、昔の方がはるかにゆっくりだったんでしょうけども、その後、例の関東大震災がありますよね。で、それから、金融恐慌、昭和恐慌で、で、その、まあ、暗黒の時代がずっと続いていくわけでありますが、結局、その、まあ、後というのは、財閥が、明治の財閥ですよね。明治のだから藩閥政治とそれを支えた財閥ですよ。この連中が全部いなくなっていったのが、このやっぱ当時の出来事ですね。やっぱりこうバブル崩壊して元に戻らなかったんですね。まあ、よく言えば官僚の登場ですよね。すなわちその明治以降の新しい教育で育った人たち、明治以降の新しい教育で育った人たちが、国民国家を拠点にして、で、それ金融においても軍においてもですね、国民国家を拠点にして、で、世の中を担うという時代の到来でありまして、ですからそれまでのその、薩長の藩閥の連中、あるいはそれにつるんでいた大財閥が、国家の統制のもとにこう、封じ込められるという、そういう状況になってくるわけですね。なのでその、国家の運営の、リーダーシップ、それから方法論が、すっかり変わっているわけであります。これは世界を見ても同じですよね。イギリスが400年続いた金本位制を終了するのが、その世界、前回の世界大恐慌の時ですよね。で、その後、要するに世界経済はですね、金融経済は完全な国民国家の統制下に置かれます。まあ、当時ソビエトという国もできておりましたが、そこは完全に違う経済とはかけ離れたものでありましたね。で、金本位制が外れますから、銀行にしろ、大手商社にしろ、投資家にしろ、今までのようにですね、そのまあ、イギリスのね、そういう、なんて言いますかね、王家を筆頭とする金融システムの中で、のうのうと生きていくってことはできなくなるわけですね。で、ですから、その、為替レートについても国家管理になるし、やがてその、まあ、戦争の時代になれば、マーケットも実質的には止まっていくわけですね。だから、そういうふうな時代はもう、まあ、ある種、当時も社会主義ですよね。ソビエトが社会主義でありましたし、で、日本とかドイツ、イタリアはこう全体主義に基づく完全な国家管理ですよね。満州もそうですね。だから国家管理のもとに、まあ、全部こう統制経済にしていくという形で乗り切る国が当時多かったわけでありますね。だからそれはもう決して元に戻らなかったわけであります。で、今回の場合はですね、新しい形での民主的社会主義ということなんだろうと思うんですね。つい20年ぐらい前まではですね、あれですね、何でしたっけね、強行とかですね、テロとか、 それからバイオハザード、それから大災害を契機としてですね、それで人々をびっくりさせて、で社会秩序を一瞬にぶっ壊してゼロから経済とか世の中を作り直すという、ショックドクトリンというものが世の中にあるんだというふうにこう言われて、それでやってた連中もたくさんいたと思うんですね。しかしこのショックドクトリンになるものもですね、今は全然違いますね。ショックドクトリンでみんなを支配する側の方がなんかやられてますよね。クルーズ船なんかそうですよね。あれ大金持ちの遊びですよね。それから今のその大金持ちたちの、まあ、金庫をつったら、それは今の金融市場ですよね。最初に吹っ飛んじゃったわけですよね。だからショックも何もないですよね。そのショックを受ける側に回ってますよね。で大企業でも何でもですね、もう人材なんかいないしですね。それからまあ、トランプが出てきてアメリカ政府もぶっ壊れていくし、でイギリスも EU から出ちゃって、今首相がですね集中治療室入ってますよね。もうなんかおよそその国家と財閥とつるんでやりたい方であるなんてことは大昔の出来事になってしまってんじゃないです。だからそれをやっぱり元に戻すってことはできなくて、だからそのショックドクトリンではなくて本物のショックが今世の中を覆ってると言っていいと思うんですよね。だからこんな状況でやっぱりそのもう新自由主義とか新保守主義に戻るなんてことは全く無理なんじゃないですかね。いろいろこうまあ考えて彼らもですね手を打ったんでしょうけど、まあ所詮はですね今だけ金だけ自分だけの連中ですよ。まあ、その連中がなんかいろいろ考えてあたってろくなことにはならなかったと、自分たちで最後お皿割ってはあのお皿割っちゃったと、落として割っちゃったというような状況だろうと思うんですね。でやっぱりここはその前にも放送で和光同人の終わりって話をしましたが、いよいよそういうヘンテコリンなリーダーにはどうにもならない状況になっていると思います。あのもう要するに、手品の種も仕掛けもないんですよ。国家っていうものがですね、国民国家なるものが、そのある種神秘的な力を持って、金融でも軍事力でもですね、神秘的な力を持って、人々の畏敬と尊敬の尊重となって、世の中を運営するってことは、もうどうにもできなくなりましたですね。まあトランプなんかは自分でその偶像を壊していったと思うんですが、まあ、要するに地下のバンカーを掘ってそこに立てこもるとあって、ウイルスは平気に入ってきますもんね。だから船に乗って、海に逃げるったってウイルスは平気で入ってきますものね。全然意味がないんですよね。だからなんかワクチンという話もありますが、ウイルスってどんどんどんどん形変わっていくんですよね、あれ。どんどん変異してきますから、そう簡単にですね、万人に効くですね、すべて効くようなワクチンができるなんてことはないわけで、ですから特効薬なんかないですよね、そんなものね。なんか BCG がいいって話があって、なんか日本政府は、日本は BCG 打ってるから安心だとかなんか言ってるらしいんですけどね。何の根拠もないですよね。果たして本当にですね、2回目の感染ですよ。2回目の感染の時にどうなるかってさっぱりわからないですね。スペイン風邪の時は1回目の感染でかかった人は結構2回目は大丈夫だったんですよ。しかしその1回目かからなかった人は結構2回目やられてるんですね。そういうこともあるし、例えば今のやつですね。今回はその1回目かかって治ってまたかかる人って言いますよね。だから全然わかんないですよね。何がその感染の原因になってるかって全然わからないし、それからやっぱりこの免疫の過剰反応によって一気にその全身の状況が悪くなって亡くなる方多いわけですから、やっぱ若い人、免疫強い人もそれ危ないですよね。なんかこの何かの理由でですね、免疫が暴走したらそれは若い人だって危ないわけで、ウイルスに対する抵抗力とはちょっと違いますよね。だからそういうのを見てると本当にあのもうなんて言いますかね、令和の霊存者の通りですよ、ひざまずいて神の声を聞くというね、令和の霊存者ってそういう字でしょ。人がひざまずいて神の声を聞くと、まさにそれ以外の方法がなんかあるんですかねというようなぐらいの状況じゃないかなと私は思うんですね。したがって、まあこの先の時代の構造をよくですね考えて、今からその新しい時代に向けて何人も動いていくことが大事ですね。あの外出制限ができて制限解除されるのを見て、昔と同じように働きに行って昔と同じように遊んでなんて考えない方がいいと思いますね。 もちろん、まあ、人の生活ですから、そんなにね、特別、なんか、大きな変化があるか、あることはないかもしれないけども、例えば住む場所をどこに変えるかですね。今はもう動けませんからね、東京とか、そういうとこから引っ越そうとすると、あんた引っ越そうとやってくるとですね、感染の可能性があるから来ないでくれって言われますよね。それからその、病気になったと、熱が出たと、やたらに医者行けませんからね、発熱外来に行かなきゃいけないんで、普通に医者行けないじゃないですか。だからこういう風になるとですね、実にもってですね、不便極まりないんですよ。だからもう普段からいろいろ考えて、ね、やっていかない限りなかなか難しくて、ちなみにその、スペイン風邪の時はですね、一貫堂っていうですね、漢方の、漢方屋さんがあってですね、そこがその、漢方薬を処方して、そこの患者さんたち誰も死ななかったように聞きましたね。当時のインフルエンザですね。その脳に来るのと肺に来るのと胃に来るのと三つ症状があったんだと。で、その三つの症状に分けてそれぞれその漢方薬を処方して、だから一貫堂からはなんか死者出なかったって話聞いたことありますね。で、それもだからまあ確かにその病気をして、まあそれでその薬処方してもらって治るってことなんですが、やっぱ普段でからですよね。普段からの抵抗力、免疫力、それから体のバランスですよね。こういうのを整えておくと、まあ、病気にはなかなかなりにくいですね。どんな病気でもね。だからその、対症療法で、何しよう、どうしようっていうよりもですね、まあ普段から、こう病気にならない体を作っとかないと、まあとにかくやってられないですよね。すべての病気医者が治せるわけではないですから、むしろ治せない病気が多いんで、慢性病はですね。だからやっぱり、その一徳のライフスタイルを変えなきゃいけませんよね。それからやっぱり、食料とかエネルギーとか生活必需品、この自給はすごく大切だと。アメリカの連中も今、もうそれははっきりと言ってますよね。しくじったと。なんでそのマスクをいちいち中国からあんな大量輸入してたんだと。ねえ、マスク人質に捉えちゃですね、戦いも何もないですよね。で、中国がマスク足んなくなったらアメリカにマスク来なくなりますよね。それは当たり前のことで、まあ、石油の需給は増やしたんでしょうけども、マスクのことも、ね、考えてなかったと。あと人工呼吸器とかね、まあ、こんなに人工呼吸器一度にいるなんて思ってもいなかったでしょうから。ですからまあ、そういう需給体制も自分たちで作るしかない。それからやっぱり、まあアメリカの場合は農業生産国ですから、農業輸出国ですから、農産物はまあ作れるんでしょうけども、工業製品ですよね。やっぱ工業製品自分たちでもっと作らなきゃまずいですよね。日本だったら食料ですよね。食料エネルギーですよ。食料エネルギーは自分たちでもっと作るようにしなきゃいけなくて、だからこう、なんていうんですかね、特産物みたいなもので、付加価値高く世界にこう売れるものと、普段使いのものですよね。普段使いのものを分けてって、普段使いのものをやっぱり自分たちで、作って、で、使うという風にしなきゃダメなんじゃないですか。我々の生活すべてを商品にしてですね、全世界で商売をやって、で、効率的な生活するなんてことの無理とですね、危険が今回一番よく現れたんじゃないかと思うんですね。やっぱそこはですね、おのずと限度ってものがあって、やっぱりその、直すべきものは直していかなきゃいけませんから、新しい仕事もこれからどんどん増やしていかなきゃいけませんよね。これからやんなきゃならない新しい仕事って、たくさんあるんじゃないですか。だからそれをですね、この、進めていく必要がありますから、まあ政府なんて何も最近ね、そんなことは考えてるような連中でもないんで、やっぱりみんな今この状況の中でよく情報を取って、まあこういう厳しい状況の中でも、いろんな人たちの交流は深めることですね。集団でどうこうってことはできませんけども、こう、やっぱね、ネットでも何でもとりあえず人を知ることできるでしょう。で、まあ中国の様子見てもですね、3ヶ月ぐらいすると1回の感染の流行って1回ピーク打つんじゃないかと思うんですよね。そうすると日本って3月末ぐらいからだから、4、5、6月の末ぐらいにはですね、1回ピーク打つ可能性ありますよね。そうすると夏はですね、比較的動ける可能性ありますよね。ちょっと海外とかはもうね、よくわかりませんけども、国内だと夏は多少動ける可能性ありますね。それであととにかく10月ぐらいからまたドーンと感染出る可能性あるから、9月末までには大体撤収しちゃうと。 いうぐらいの感覚だったら何とかなるかもしれませんね。だからやっぱりちょっと今年はですね、未来を考えていろいろそういうなんかね、次のことの仕込みをどんどんしなきゃいけないんじゃないでしょうかね。要するにここですっかり時代が変わるから、それに合わせた、まあ、体制づくりをどんどん誰人も、どんな企業も進めなきゃいけませんから、そのためのやっぱり行動はものすごく積極的にしないとまずいと、私そう思いますね。今後はですね、ですからそうやって、目の前のことに踊らされず、未来をよく考えて生きていくってことはすごく大切だと、そんなふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、感染流行が一度で終わるとは限らないということをお伝えいたしました。ではまとめていかれましょう。さあ。